天のお父さん、今日もあなたの前にイエス・キリストの御名によって出ていけることを、またこうやって集まってこれたことを心から感謝します。どうぞ今日も私たち一人一人にあなたがお語りください。私たちに明らかにしようと願っておられることが、あなたの霊によって明らかになっていきますように、あなたの言葉を理解する力を与えてください。頭でも理解して、また霊の領域でも理解できますように、私たち一人一人をお助けください。また、語る私をどうかお助けください。私もあなたの思いを知るのに弱いですから。どうぞあなたが力を与えてくださって、今日の箇所で、あなたがここにおられる一人一人に、またこれを聞いておられる一人一人に語ろうとしておられることを、あなたが明らかにしてくださいますように、それを語らせてくださるように、どうぞ私を強めてください。お願いします。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まあ、第一サムエルの5章に行く前に、少し、復習をしておきましょう。第一、まあ、サムエル記ですから、そのサムエルさんという人が出てきます。ただ、4章、5章、6章っていうのは、サムエルさんが出てきません、なんと。で、サムエルというのは、その獅子の一番最後でもあり、また預言者の一番最初でもあり、その、獅子記っていう、その、イスラエルを裁いてた人たち、ポツポツ出てきたんですけど、その13人かな。その人と、その、そこからイスラエルという王国が立っていく。まあ、さっき話したサウル王という人が、まず最初の王様として、その、油注がれるんですけど、油注ぐっていうのは、その、実際に油を注いでね、で、そのオリーブオイルでしょうけど、を注いで、その実際にその王となりますって、神がその油を注ぎましたっていう、そういうその儀式をするんですけど。今では私たちはその油っていうのは新約聖書の文脈で読むと、それは聖霊だって書いてありますから。聖霊を注がれるんですよ。そしてその神の子とされ、またその王とされ、また祭司とされって。それが私たちの今の文脈ですけど。で、サムエルっていうのは、その間の、まあ、神が直接治めていたその時から、王様がその治めるようになる時のちょうど間に建てられた人です。で、三章の後半で、その、まあ、三章で神がその小さい幼いね、サムエルに語って、で、そこから先、その大きくなっていって成長して、霊においても知性においても成長して、そして、サムエルは、その預言者として、なっていきます。で、4章では、その、ペリシテ人という人たちが、そのイスラエルに攻めてきて。で、イスラエルは、そのペリシテ人相手に、その戦いを挑みましたというか、その戦いをしました。で、ペリシテ人はものすごく強かったので、イスラエルは負けます。で、最初は、その4000人が撃たれたんですよ。なんで私たちは負けたんだと。簡単ですよ。神に従ってなかったからです。で、私たちとなんで、その私たちの中になんで神はおられないんだとかって言って、その、神に聞くことなしに短絡的に、その彼らは考えたんですよ。そうだって。あの、モーセの時代に、その神がその現れてくださった、その神の契約の箱を持ち出そうって。神の契約の箱をその戦場に持って行きさえすれば、神はそこにおられるはずだから、神は私たちのために戦ってくださるって。そういうふうに考えたんですよ。で、結果どうなったかっていうと、7倍以上の人が死んだんですよ。負けたんですよ。イスラエルは3万人が撃たれます。人間の側で、その神をその持ち出すみたいな、そんなことはありえないということです。私たちが神につくか、私たちが神につかないか、どっちかなんですよ。イスラエルはその時に、その神の箱まで、その、そういう宗教的なそういう箱まで持ってきたんですけど、そこに別に神が、その像を持ってきたから、箱を持ってきたから、神がそこに、一緒についてきますというか、そういうのではないんですよ。その箱の中に神が収まるわけでもないんですよ。でもイスラエル人はそのことを知らなかったんですよ。いかにもその偶像を建てられてるね、その像を持ってったら大丈夫みたいな、そうやって、そのイスラエル以外のその異邦の民のような、その考えをしてたんですよ。それでまた負けます。で、そして、神の箱が、その契約の箱が、そのペリシテ人の手に渡って、そのペリシテ人が神の箱を持っていきます。そこから始まります。 サムエルの5章1節。ペリシテ人は神の箱を奪ってそれをエベンエゼルからアシュドテに運んだ。アシュドテっていうのは、その、ごめんなさい。ペリシテ人たちが治めていたというか、彼らがその占領してた町の一つです。5つの町の。それからペリシテ人は神の箱を取ってそれをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。で、ダゴンっていうのは、半分人間、半分魚なんですって。半魚人。で、旧約聖書にいっぱい出てくるそのバールっていう、その神とされてる偶像がありいますけど、バールっていうのは、その、豊作の神なんですね。で、アシュタロテっていうのがその多産の神なんですね。だから、この人たちっていうのは、その農耕とか牧畜の、そういう、その民族ですから、だからバールっていう、その、牧畜の神とされてた、その偶像を、たくさんの人たちが崇めてたわけです。で、そのバールの、その、お父さんでされてるんですよ。ダゴンって。面白いですね。なので、そのダゴンっていうのは、その半魚人。まあ、魚はたくさん、その、多産でもあるから、卵たくさん産みますから、そうやってその多産であったり、繁栄の神として、その、ペリシテ人の中で、また他の民族でもそうですけど、崇められてたわけです。で、その、ダゴンの宮というのがあって、でそこに、その、運ばれてたわけですね。で、3節。アシュドテの人たちが、翌日、朝早く起きてみると、ダゴンは、主の箱の前に、地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らは、ダゴンを取り、それを元のところに戻した。そうやってその神の箱を、ダゴンの宮に、その、安置したんですね。で、そしたら、その次の朝、早く行ってみたら、どうなったかっていうと、そのダゴンという、その彼らが神として崇めていたその像が、神の箱の前に、その、うつ伏せになって倒れてたんです。あたかも、その、神の前にひれ伏すかのようにね。神の箱は、ダゴンの、どこに置かれたって書いてありますか？傍らって書いてありますよね。英語だと倍ですけど。なので、その隣ですよ。ということは、その、ダゴンの像があって、その隣に神の箱があるんですよ。で、翌朝来てみると、このダゴンの像が、神の箱の前に、ですよね。だからこう、ぐるっとこう、回って、そこで倒れてたわけですよ。普通に、像がドボンって倒れたわけじゃなくて、その、神の箱の前に、倒れてたわけです。面白いですね。だから普通では、そういうのはありえないですよ。イスラエルの人たちは、神の栄光を表すのに失敗しました。神の箱まで持っていったんだけど、戦場に。神の素晴らしさや神の力強さを彼らは表すことができなかったんです。さっきも話しました。なぜかというと、彼らが神に従ってなかったからです。神は神に従ってない人を通して神の栄光を示すってことはないですよ。その力が強いとか力が弱いっていうのは全く関係ないんですよ。神の栄光が現れるときに、神が素晴らしいってなるときに。往々にして、私たちが弱いときに神の栄光っていうのは現れやすいです。なぜかというと、その弱い、何もできない人たちを通して、神がその強いっていうのが現れやすいからです。私がやったっていうふうに、その思わないし、他の人たちが見ても、あんたがやったなんてそんなことありえないねっていうふうに分かりやすくなるからです。イスラエル人は自分の力で戦いに行ったんですよ。そしてその自分たちの力がペリシテ人たちの力に及ばなかったというだけです。3万4千人が撃たれるほど弱かったんです、イスラエルは。でもそのイスラエルが、その、出エジプトして来てから、まあ一回を除いてもね、その負けなかったのは、なぜかというと、神が戦ってくださったからです。イスラエルがその神と共にいたからです。また、神がイスラエルと共にいたからです。だから勝ったんです。だから神の栄光が現れたんです。神が強い。神が素晴らしいという。神は、人が失敗したとしても神の栄光を表すの。ご自分の栄光をご自分が表します。私たちが失敗したからといって、神の栄光がなんか、少なくなるとか、神の栄光が現れないっていうことはないんですよ。神の存在自体が栄光に満ちておられる方だから、神が存在し続ける限り、その栄光というのは、その減ることは絶対にないんですよ。神ご自身が そこでそのご自分の栄光を表したんですよ。誰に対してですか？ペリシテ人に対してですよ。イスラエルでもなくて。面白いですね、ここも。その神がダゴンなんかよりもはるかに勝ってるって。はるかに素晴らしいということを神ご自身が示したんです。イスラエルには表さなかったんですよ。その戦いで。自分勝手なその神を担ぎ出していくようなその戦いで神がそこで戦ったとしたら、イスラエル人は間違ったまま、神に従わないままだからです。ああ、私たちの考えは良かったって。誰だよこれ考えたのって、神の箱を持っていこうって言ったの、あんた頭いいなつって。あんたすごいわって、こんなことよう考えたなって。そして二人が一緒に来たんですよね、二人のそのエリの息子たちが。この二人も堕落してたんですよね。彼らも知らなかったでしょうね、そうであれば。そのままのほほんってできたんですよ。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻したって。偶像の限界ですね。日本でもありますけど、ありがたいね。なんか別に悪く言うつもりは全くないんですけど、私の中ではね、なんか、私の理性に反発するわけですよ。そのご神体みたいな感じでその崇められている像をね、その人が年に一回その掃除するみたいな。そうじゃないとどんどん腐っていくとか、その錆びていくみたいな。そういうものをありがたく拝むっていう、その私にとってはものすごく私の理性に反発するんですよ。そういうことって。ダゴンも、本当に神だったら自分で立てばいいじゃんかって。戦えよって言いたくなるんですよ。そしたら。でも人々はそのダゴンを取ってそれを元のところに戻します。4節、次の日、朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。それだけじゃないですよ、今度は。ダゴンの頭と両腕は切り離されて、敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。ちょっと怖いですけど。で、頭っていうのは、その、知恵の象徴ですよね。頭で考えるその知恵の象徴だし、腕っていうのは、その何かを行うというその力の象徴ですよ。だからそれも全部その、取られてたんですよ。切り取られてたんですよ。二度あることは三度あるじゃないけど、その、これを見て、皆さんだったらどう思いますか？また同じことが起こったって。こんなありえないのに、このぐるぐるぐるって動いて、そして前で倒れるなんて。で、今度は、その、倒れてただけじゃなくて、頭もその、両腕もなくなってるって。で、それが切断されて、その敷居のところに、その宮の敷居のところに置かれてるって。なんだこりゃって。で、ダゴンのその胴体だけがそこに残ってたんですよ。神はご自分の栄光をこの世に表して、何をしようとしてたんでしょうか。無駄になんか、俺ってすごいだろ、ほほーとかって、ふわーんとかでなんかこの光をブワーって放すような、そんな、威張るような神なんでしょうか。私なら4月するかもしれないですけど。思い知ったかこらーとかっつって。神は、このイスラエルに反発してきた、その敵対してきたペリシテ人さえも、救いたいんですよ。ご自分の方に、その目を向けさせたいんですよ。ご自分のもとに、その悔い改めて戻ってくることを神は願ってるんですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるって書いてあります。神は、その悪者が死んで滅んでしまうことを願っておられないって。悔い改めて生きることを神は願っておられるって書いてありますよ、聖書。神はそうやって、そのダゴンが、その神ご自身を私よりも劣ったものだって、こんなものをその拝むんじゃなくて、そのイスラエルの神として崇められている私を崇めなさいって。そうやってそのメッセージを発信してるわけですよ。それを見て人々はどう、リアクションしたかというと、5節、それで、ダゴンの祭司たちや、ダゴンの宮に行く者は誰でも、今日に至るまで足土手にあるダゴンの敷居を踏まない。新しいその宗教的なこの慣習を作ったんです。敷居を踏まないでおこうねって。神はそのダゴンの宮の敷居を踏ませたくないので、こんなことしたんでしょうか。全部ぶっ壊してほしいですよ。神からしたら。踏むとかじゃなくて。誠の神である主を見て、そこに戻ってきて悔い改めて。そして本当のその誠の命を得ることを神は願ってたんですよ。ペリシテ人はそれでもダゴンを捨てなかったんです。このことを偶然にしておきたかったんですよ。たまたまこんなことが起こったって。まあだからちょっとその敷居をね、ちょっと恐れ多いから、その踏まないようにしようね、みたいな。そんなので、その、 まあまあまあっていうふうに片付けた。なぜですか？イスラエルの神に仕えるとなると、ペリシテ人が。すべてを変えないといけなくなるんですよ。自分たちが今まで、その生きてきた生き方や習慣や文化や全部を捨てないといけないんですよ。そして、すべての生き方を変えて、そのイスラエルの神に仕えるっていうことをするんですよ。ものすごく苦労するというか、力がいるんですよ。忍耐がいるんですよ。そんなことしたくなかったんですよ、彼らは。自分の生き方を変えたくなかった。神に仕えるっていうのは、自分の生き方を変えるってことです。今まで自分に仕えてたんですよ、ある意味。自分がやりたいこと、自分のその夢のために。別に夢を持つなとは言ってないですよ。それも素晴らしいことですよ。神は私たち一人一人のその将来を計画しておられて、私たちの一番のベストを願っておられるんですよ。だからそうやってその神に聞きながら、自分のその将来を設計していって、その神にその導いてもらいながら、神が用意しておられる一番良いものを受け取りたいですよ、私は。皆さんにもそうあってほしいですよ。でも今までのその生き方を捨てるっていうのは、その自分を満足させるというよりも、神を満足させるんですよ。神を満足させると、その、まあ、報いというか、その当然の報い、も当然のこととして、神は私のことを愛しておられるから、あなたのことを愛しておられて、あなたのベストを願っておられるから一番良いもの。だから、神を愛すと、その神がさらに良いものを与えてくださるので、その私のベストが自分の中に起こるんですよ。だから、そこにその喜びや平安があるんですよ。そのことを自分の意思で決めるんですよ。それが信仰ですよ。イエス・キリストが私の罪のためのなだめの備え物として使わされて、私の罪を贖うために十字架にかかってくださった。そのことを信じるだけで、神は私を正しいって認めてくださる。なんてありがたい。それを信じるんです。そして、これからは神に向かって神を満足させるように生きていこうって。何度も言いますけど、それはなんか変なその宗教的にね、考えるものじゃないですよ。私も以前、教会に行きたくなかったんですよ。神を本当に信じてなかったから。神がどんなことを私にしてくださったかっていうことを知らなかったから。苦痛だったんですよ。あるところから。自分にその理由がないから、教会に行くっていう。だから嫌だったんですよ。でも本当にその神のことを信じようって決めて、まあ、いろんなことを、神について教えてくださったので。あ、そしてその、この方に従っていこうっていうふうに、そうやって、その、腹から思わされたときに、なんか、喜びに変わっていったんですよ。教会に行くことや、聖書を開くことや、それでも、今でも全然できてないですよ。皆さんが思ってるような、その、多分私のことをね、5倍増しぐらいに考えて、もしかしたら10倍増しかもしれないですよ。私はなんか何でもできると思ってるでしょ？その、霊的に成長してて、そんなことないですよ。弱さを抱えてますよ。ゼロだとは言いませんけど、神の恵みによって。もともとマイナス3000ぐらいですよ。わかんないです。その3000っていうのはどっか出てきたか。そこからようやくなんかプラス1に行くかなぐらいですよ。神の恵みによって。神の恵みがなかったらいつでもマイナス3000に戻りますよ。でもそうやってその自分の意思で決めたときに、それも聖霊が助けてくださるんですけど。そのなんかその喜びが生まれるんですよ。神を愛するってこと。神にその従っていくっていうこと。それが苦じゃないんですよ。そしてそれが、さらにその喜びを呼ぶんですよ。私の中に。そこに素晴らしいことがいっぱい起こるから。慰めとかね、励ましとか。よし、神に従っていくぞってその決めたら、その一歩踏み出そうとするんですよ。でもそこからが問題なんですよ。できないんですよ。私に力がないから。だからこそ祈るわけだし、だからこそ求めるんですよ。助けてくださいって。でもそうすると、その聖霊、神の霊が私のうちで働いて、聖霊が私の生き方を変えるんですよ。私の考えを自分自身変えることはできるんですよ。意思で。でも私の心は私自身が変えられないんですよ。残念ながら。私の心を自分で変えられるんだったら、すぐにでも聖人になれますよ。聖人なんていないんですよ。自分の心を自分で変えられないから。意思はある程度変えられますよ、自分で。そう。信じるんです。信じたり。従っていくぞって決めたりする。教会に行こうって決めたりする。神に従おう。今日は祈ろう。今日は聖書を開こう。でもあるところでできない時があるんですよ。人を許すとか。神に従うとか、聖書を読むことでさえ、祈ることでさえ、辛くなったりする時ってありますもん。 めんどくさいと思ってしまう時ってありますもん。でもその時に祈るんです。そしたらその聖霊が私のうちで働いて、私の心を変えて、私の生き方を変えるんです。だからそれが可能になるんです。だからそこに平安があったり、喜びがあるんです。ペリシテ人はダゴンを捨てなかったんです。その自分の生き方を変えるってことをしたくなかったから。6節。さらに主の手は、足土手の人たちの上に重くのしかかり、足土手とその地域の人々と主物で打って脅かした。神の恵み深さっていうのは、私たちには測れないほど大きいです。神から何かその、言われるんですよ。例えば、足土手の人みたい。うまく、物事がうまくいかなくなるんですよ。私の自分の力で頑張ろうとすると。神に従わないで勝手にやろうとすると、ちょっとうまくいかなくなるんです。そして神はさらにその手を重く、その、乗せるんですよ。そしてもっとなんかその状況が悪くなったりするんですよ。なんでかっていうと、神は私たちに、神に向き直って、助けてくださいって言わせたいんですよ。そしたら助けるから。そしてその神のその恵み深さや慈しみ深さやその神の力を私たちに知ってほしいんですよ。そういう苦しい中で神に向き直って助けてくださいっていうことを言わしたいんですよ。ペリシテ人に対してもそうだったんですよ。イスラエルに敵対するような人たち。誰もなおのこと私たちに対してもそうですよ。知識で私たち学んできたのは、イスラエルに対して神がどんどんその重い手を置いてったんですよね。悪いことがいっぱい起こってきたんですよ。そして、その敵が攻めてきたんですよ。で、それでその占領されたんですよ。で、支配されたんですよ。そこで苦しくなって、助けてくださいって言ったら神がその手を離して、今度はそのイスラエルに敵対する者たちに対して戦ったんですよ。そしてイスラエルは自由になったんですよ。喜びをもう一度得たんです。この繰り返しでしたよ。だからペリシテ人に対してもその恵み深いので、一回そのダゴンの像をその倒してね、で、切り離してね、それだけでは終わらなかったんです。もう一度チャンスを与えたんです。エジプトに対しては10回与えたんです。神は恵み深いですよ。この6節ですけど、6節の、まあ、内容というか、その70人訳っていうあの聖書があるんですけど、70人訳っていうのはそのユダヤ人たち70人がその旧約聖書を、ギリシャ語に翻訳したんですけど、で、それをその70人訳っていうふうに、呼ばれてるんですけど、そうやって。で、その70人訳には、その、もうちょっとその、内容があるんですよ。で、この 6節に脅かしたってあって、それプラス、そしてその地域の町々と、土地は避けて、そこからのネズミが湧き起こったって。そして、町には死の恐慌が、恐怖が、恐れがあったって。で、第一サムエルの次の章ですけど、6章の4節を見てみると、その生贄のために、これから、種物と、そのネズミの像をその金で作るっていうのが出てくるんですけど、その5章にはネズミが出てこないんですよ。なんでこのネズミなのかっていうのがわかんないんですけど、70人訳になると、この6節にこのネズミが出てくるので、説明されるという、それだけです。はい。でも神は、そうやってそのもう一度、その足立ての人たちの上に手を重く乗せて、そしてもう一度そのご自分に立ち返るようにっていうそのメッセージを発したんですよ。7節。足土手の人々はこの有様を見ていった。イスラエルの神の箱を私たちの元に留めておいてはならない。その神の手が私たちの神ダゴンをひどい目に合わせるから。ちょっと待ってくれって思いません？私たちにひどい目に合わせるからとかじゃなくて、それだけじゃないんですよ。私たちの神ダゴンにもみたいな。なんかもうここでその理論というか、僕の中ではもうその破綻するんですよ。説明が。ダゴンよりも、イスラエルの神の方が強いって分かってるのに、なんでそこでその、さらにその優れた神を選ばないのかって。イスラエルの神が優れていることを知りながら、足土手の人々は拒否したんです。それを私たちの前から、追いやってくれって。そこに私たちの中に留めてはおけないって。私たちも同じ選択が、その、日々迫られるんですよ。同じ選択に。あなたはどの神に、使えますかって。仕事や、趣味や、お金や、習慣や、世間体とか。私たちの中にいろんな、その、神々がありますよ。そういうものすべてがその偶像礼拝だって書いてありますから。その偶像っていうのは、なんか何も像があってね、それを、 拝むとか、それを、それが偶像、それだけが偶像礼拝じゃないですよ。神以外のものを神とするって。つまり、誠の神以上に何かを持ってくることを、それを持ってくるんだったら、それが神になるんです。私はテニスが大好きです。昨日もやってきました。やりすぎてちょっと肩が痛い。で、今日めっちゃ天気いいなとかっつって、牧師なのに、今日天気良くてテニス日和だからすいませんとかって、今日の天気がいいので今日の礼拝はやめますとか、ごめんね皆さんとか、今度雨に降ったら礼拝しましょうとか、行き過ぎ、まあね、まあそんなことないでしょうけど、そうやってその神よりも私がテニスを上にしたら私はテニスに仕えてるんですよ。私の神はテニスです。神よりも私がその仕事やお金や自分の趣味を上にしてるんだったら優先順位の、それがあなたの神ですよ。それが私の神ですよ。そうするから、なんか、うまくいかなかったりするんですよ。神を一番上にしたら、私たちに与えられている仕事も、趣味も、また経済的な祝福も、その良いものとして、私たち受け取ることができるんです。でもそうじゃなくて、その神よりも全部上にしちゃうから、その祝福として受け取れないんですよ、そういうものが。本来、神が祝福としてみんなに、一人一人に与えようとしておられるのに。自分自身に聞いてみる必要がありますよ。毎回毎回。私の神、私は誠の神に仕えてるだろうかって。それとも別なものに仕えてるだろうかって。8節。それで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガデに移したらよかろうと答えた。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。そうやってその漁師たちを全部集めて相談したんですね。で、まずそのガデに、ガデというその町に箱を移すことを決めたんです。で、9節、それがガデに移されて後、主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに種物ができた。あ、ちなみにその、この種物っていう風になっているのは何かよくわからないです。どういう種物だったかって。ある人たちはそれを、面白いですけど、地だっていう風に言う人たちもいれば、で、ある人たちはその梅毒だっていう人たちもいます。ある人たちはペストだという人たちもいます。まあ、わからないです。でもいずれにしてもその種物が彼らにできたんですね。10節、そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。これも町の名前です。神の箱がエクロンに着いた時、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私たちのところにイスラエルの神の箱を回して、私たちとこの民を殺すのか。みんな笑ってますね。そこで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部集めて、イスラエルの神の箱を送って、元のところに戻っていただきましょう。私たちとこの民とを殺すことがないようにと言った。町中に死の恐慌があったからである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。死ななかった者も始末で撃たれ、町の叫び声は天にまで昇った。ペリシテ人にとって、この神の箱っていうのは呪いになったんですよ。アシュドテでは、そのダゴンがね、その倒れて、そして頭とその両腕が切り離されて、また、その人々のその種物になって、で、それをガデに移したらガデでも同じようにその種物ができて人々にね。そしてエクロンに今度送ったんですよ。でもそれも、うわーとかって殺されるとかって、そうやって、その、恐慌が起こったわけです。で、12節を見てみると、その死ななかった者も、だから死んだ者も大勢いたんでしょう。もう、その種物で撃たれ、町の叫び声は天にまで残ったって。そういう状況を見てみるとね、その中世にヨーロッパであったそのペストみたいな、そういうのをイメージしてみるとわかりやすいかもしれないです。みんなそのパニックになりますから、そういう時は。どんどんどんどん広がっていって。ある人たちはさっきのそのネズミがその媒体になったんだろうかっていうふうに言ってる人たちもいます。だからもうどんどんどんどん広がった、そのように。そして、ペリシテ人たちは神の、箱を元のところ、つまりイスラエルですね、に戻っていただこうって。そのことをどうやったらできるかなということを相談し始めたわけです。なぜ神の箱が呪いとなるかです。神は呪いの神なんですか？それとも神は祝福の神なんですか？ある意味両方とも正しいんですよ。神を前にして私たちの選択肢は2つに1つです。それ以外はないです。 誠の神を信じて仕えるか、神を捨てて別の神々に仕えるか、もしくは神に仕えるか、どっちかです。使えるか使えないか、至ってシンプル。真ん中っていうのはないです。ある人が言ってましたよ。その神の側とね、そのサタンの側とね、悪魔の側と、その両方あって、そこにその人々がいるって。で、そのでもある人たちはその神の側の国と、まあ、領地と、まあ、そんなんないですよ。そのわかりやすく、そうやって説明してくれたっていう話ですけど、で、そのサタンが、そのサタンのその国っていうのがあって、その間にフェンスがあるって。で、ある人たちはそのフェンスの上にいるんですよ。そして神の側の方を見てるんです。私はそのサタンのところには属してはないよって。フェンスの上に座ってて神の国の方を見てるんだって。でも神の国の方には入らないんですよ。そこから飛び降りて。グレーゾーンにいるんだって。でも、サタンはその人たちを自分のその国のところに、自分の国に引きずろうとしないって。で、その代わりにこう言うって。いいよ、そこにいとけばって。そのフェンス俺が作ったからって。どっちつかずっていうのはないですよ。使えるか、使えないか、信じるか、信じないか、どっちかです。前者、誠の神を信じて使えるのであれば、神は、神の箱は、またその神、ご自身のその存在は、私たちにとって祝福となりますよ。もし、後者、神を捨てて、神じゃなくて別の神に仕えるのであれば、神の箱、その存在は呪いとなりますよ。つまり、裁きですよ。裁き。神は信じて正しい方だから、その裁きは曲げないんです。ペリシテ人たちも、神のその恵みがあるな、あるその時に、前者を選んでおけばよかったんですよ。ダゴンなんか捨てて、そしてイスラエルの神に従ってたらよかったんですよ。信じたらよかったんですよ。そしたら、こんなその、辛い思いしなくて済んだわけだし。それだけじゃなくて、その永遠に滅びなくて済んだんです。でも彼らは自分たちの罪を認めないで、悔い改めて誠の神を信じて使えることなかったんですよ。残念なことに。だから裁きが下ったんですよ。結果その呪いとなったんですよ。神の存在が。じゃあ、私はどちらに属するでしょうか。パウロは第二コリントの2章で、開けなくていいです。書いてる方のためにもう一度言います。第2コリント2章。15節と16節。第2コリントの2章の15節と16節。私たちっていうのはパウロたちですね。救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。だから両陣営いるんですよ。救われる人々、滅びる人々っていう。私たちの側ではわかんないですよ。で、だから、どっちかなんですよ。救われるか、滅びるか。で、両方の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りだって。いずれにしても、その、キリストのかぐわ、神の前にかぐわしいキリストの香りという存在であることは変わらないって。神の箱がそうだったんですよ。どっちでも、その神の箱という神の栄光を表すための、その箱だったんですよ。で、ある人たちにとっては、死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。だから救われる人々か、滅びる人々か。死から出て死に至る香りなのか、命から出て命に至らせる香りなのか。だから神のその善悪の基準っていうのを、は、その、はっきりとその神は定めておられるわけです。なので、どっちかなんですよ。そのイエス・キリストの香りというのは、パウロたちがその、真理を伝えたんですよね。コリントの人たちに対しても、私たちに対してもそうですよ。その、例えばその聖書のその香りというのか、これがキリストの香りなんですけど。私にとって、これは本当に喜ばしくて、その命から出て命に至らせる香りなのか、それを拒否するんであれば、それは死から出て死に至らせる香りになるんです。それが私を裁くんです。真理が語られているのに、それを信じないから。で、その後どうなるかということもはっきり伝えられているわけです。命に至るのか、それとも滅びに至るかって。だからボールは私たちの手元にあるんですよ。神が投げてるんですよ。そのボールをみんなに、一人一人に、私にも。私を信じて、私に使えることをその追求する、それを選ぶか、それともそのボールをポイって外に捨てて、それで自分を満足させて、神とか関係なしに行きたいか。どっちかにしてね。それは私たちが選ぶところなんです。今それができてるかできてないかの話じゃないです。それを追求するかしないかの話です。 テトスには、その神は私たちのその聖霊による新生と、新生というのは新しい命、新しく生きると書きます。新生。だから私は神に向かって生きるんだっていう、それを言わせるのは、それを決意させるのは聖霊ですよ。聖霊によるその新生と、更新の洗いを持って私たちを救ってくださるって清めて。だから更新の洗いっていうのはその、毎回毎回ですよ。神聖は一回きりですよ。神に向かって生きますと言った。で、その後、神に向かって生きられない自分がいるから、それをメンテナンスするというか、助けてくださいって、許してくださいって、どうかできるように助けてくださいって。で、それでその神がまた、その私に良くしてくださるんですよ。で、できるようになるんですよ。次また、アサイメントが与えられるんですよ。宿題が。で、またできないんですよ。また願うんですよ。そしたらできるようになるんですよ。またですよ。そしてまた、また、また、またって、最終的に私たちが行き着くところはイエス・キリストですよ。イエス・キリストのように私たちになってほしいんですよ。聖霊による、その日々の、また毎度毎度のその更新の洗いによって、私たちを清めてくれて、私たちを救ってくれるって、そうやって私たち救われるんですよ。神は、あなたにとって祝福ですか？それとも呪いですか？神は私に真理を示します。聖霊によって。聖霊が来られると私たちに罪について、義について、裁きについて、その誤りを認めさせるって。神の箱がペリシテ人のその、まあ、足土手のその町に行って、そしてダゴンの宮にその置かれたようなもんですよ。そしたらその彼らの過ちっていうのを示す、示したんですよね。どの神が優れているかということを、どの神が正しいかということを、どの神を信じて、どの神にその使えるべきなのかということを示したんです。彼はそれを知ったんです。ボールは彼らの手にあったんです。でも彼らは神を信じて神に使えるということをやめたんです。それを選択しなかったんです。神はそうやって私に真理を示すんです。この真理をどう扱うかで、神の存在が私にとって祝福となるか、呪いとなるかというのが決まります。サタンは、悪魔は、神の存在が私たちにとって呪いとなってほしいんですよ。当然ですけど。自分と同じように裁かれて永遠に滅びるその人たちをこう、リクルートしてるわけですから。募ってるわけですから。吠えたける獅子のようにね、食い尽くすべき人をその、の周りぐるぐるぐるぐる回って、機会を伺ってるわけです。神の存在が私たちにとって呪いとなってほしいので、サタンはいろんなその思いを私たちに入れてきます。私たちの戦場っていうのは思いの中です。実際に戦うわけじゃないですから。うおーとかって。私たちの思いです。その思いを神の方に向けるか、それともそのサタンに持ってかれて、そしてその自分、自分、自分という生き方にするかです。神以外のところにその目を向けるか、その戦いですよ。私たちのこの地上での戦い。神がイエスに与えた皆、神は救いという、その皆を忘れさせるんです。サタンも同じように私たちの罪を示します。そしてお前はもうダメだって言います。救われようのない罪人だって。こんなにできないできないできないできないできないできないあんたからそんなできないあんたはダメだって。救われようがないって言ってきます。こんなこともわかんない。こんなこともできない。これも持ってない。あれも持ってない。あの人見てみーって素晴らしいよね。あなた見てみー素晴らしくないよね。だからダメだって。そうやって、でも聖霊も同じように示してくる。でも聖霊はその罪を示すと同時に神は救いだっていうイエス・キリストの皆を明らかにするんです。キリストが十字架にかかってくださって苦しまれて死んでくださったからあなたは大丈夫だって言ってくるんです。神は決してあなたを離れないであなたを捨てないから大丈夫だって言ってくるんです。聖霊があなたの内側で働いてそしてイエス・キリストのように私たちを変え、あなたを変えるから大丈夫だって言ってくるんですよ。聖霊は。でもサタンはそのことを聖霊が語ろうとするときに耳を塞ぐんですよ、私たち。聞くな。お前ダメだ、ダメだ、ダメだって言ってくる。それで私は、ああ、ダメだってなって、私にはキリスト教を向いてないとかってなって、そしてやめるんですよ、追求すること。そして神の存在が、神は本当に私たちを祝福したいのに、永遠にですよ。呪いとしようとするんです。もっとありますよ。神の憐れみ深さや神の恵み深さを忘れさせるんです。もう、あんたこんなことを何回目よって。神にこれをやりますって言って、やんなかったのは何回目だって。そして神がどんなに憐れみ深くて、どんなに恵み深いかって。 私が何かできるからとか、私が何か持ってるからとかって言って、それによって神が私を裁くんじゃなくて、私がイエス・キリストを信じてるか、信じてないかなのに、あたかもその立法主義的なものをその指し示して、突き示して、お前はできてない、これもできてないって、何度も失敗してるって。神はもうお前のことなんか愛想つかして離れてるよって。そうやって私たちの思いに火矢を放ってきて、神の憐れみ深さや恵み深さを、どんなに私たちに対して憐れみ深くあられるかって、どんなに恵み深くあられるかということを忘れさせるんですよ。そもそもイエス・キリストが私のために死んでくださったのは、私が生まれる遥か前ですよ。私が神に、その私、あなたのことを信じますとかっていう、それを告白する前ですよ。私が神なんか知るかとかって言って、なんでこんな私毎日教会なんか来ないといけねえんだって、その悶々としてた時よりもはるか前ですよ。私が牧師になったから神は私を愛してくれたんだったら遅いですよ。私がまだ罪人で、神に反逆してて、喜んで罪を犯してた時に、神がやってほしくないことを自分がやりたいからと言ってやってたそのど真ん中で神を愛してたんです。この世界の元に置かれる前から、キリストにあってあなたを選んで私を選んで、愛そうって決めたって。そんな神ですよ。それを忘れさせるんですよ。これができてない、あれができてないって言って。立法主義的な考え方を与えて、罪を示して、それを刺激して、そして神にもう立ち返れないようにって、そうさせるんです。そうやって私たちの祈る気力を削いで、聖霊によって力づけることをやめさせるんです。私たちが祈って求めたら、神が聖霊を与えるので、聖霊がその戦うんですよ。私たちが戦うんじゃないんですよ。私たちが頑張るんじゃなくて、聖霊が戦ってくださるから、なんかいつの間にか、この宿題が終わってるんですよ。愛するってことや、また許すってことや、神に従って、その神をもっと求めるってことや、毎日のその聖書を一つ読むっていうことでさえも、神の助けが必要だったりするんですよ。でもいつの間にかそれができちゃったりするんですよ。祈ってると。でもその祈りを削ごうとするんですよ。私たちのその戦いの武器は祈りですから。戦い方というか。戦いの武器は、その武具6つありますけど。でも戦いに出ていくっていうか、戦いの真ん中で、そのサタンは私たちを無防備にしようとするんですよ。そしてもう、ぼーって炎上するんです。ずーっと私は無理だ、ダメだ、とか。でももう一度あえて言いますよ。あえてというか。だからこそ言いますよ。神は私を、あなたを愛してるんです。神ご自身の存在があなたにとって私にとってものすごい祝福となってほしいんですよ。祝福したいんですよ。永遠に祝福し続けたいんですよ。あなたは。私が何かできるから神の役に立つからあなたがそうだからじゃないんですよ。神がただ恵み深くてあなたを愛そうって腹くくって決めたからですよ。神の側で。だから神はあなたのことを愛することはやめないですよ。私のあなたの命の続く限り。そしてボールを投げ続けてくれるんですよ。私のことを信じるかって。私に従おうとするかって。私に願うかって。イエス・キリストという一人ごさえも惜しまずにあなたに与えるほどに、私に与えてくださるほどに。神はあなたのことを愛してるんです。じゃあ神があなたの祝福となってほしいんです。神の存在が。裁きにあって呪いとなるんじゃなくて、祝福となってほしいんですよ。だから毎日のその生活の中で神を信じて神にその使えるってことを選択してほしいんです。そのことを追求し続けてほしいんです。そしてこの地上でも次の世界でもたくさんの祝福を受けてほしいんです。祈ります。天の父さん、あなたの私たちに対する愛を本当にありがとうございます。私に対して忍耐深くあられて、私のことを祝福しようとしてくださること。私のことを永遠に引き寄せて、永遠に私のことを祝福しようとしてくださること。本当にありがとうございます。私にはそんな資格がこれっぽっちもないですけど、本当に不思議に、あなたがその恵みによって、私のことを選んでくださって、私を祝福しようって、私を愛そうって、キリストにあって決めてくださったことを本当に感謝します。父さん、どうぞあなたのこの愛の中に留まっていられますように。あなたとのその関係の中に留まっていられるようにどうかお助けください。でも、私にはその弱さがあって、毎日のその日々の生活の中で、その選択に迫られて、あなた以上に、自分自身のことや、仕事や、趣味や、世間体や、お金や、 その他他のものを上にしようと、してしまいますし、また実際にそうしてしまう時があります。どうぞ助けてください。あなたがこういう私の弱さに同情できない方でないことを、同情してくださる方であることを心から感謝します。どうにかして、このあなたよりも上にするものを、あなたに一番上になってほしいです。そういうものを全部下に下げたいです。どうかお助けください。あなたのことをいつも優先していられますように、そういうしたいという思いを与えてください。私たちに聖霊を与えてくださって、聖霊によってその力を受けさせてくださいし、お願いします。もしあなたがおられることが私にとって祝福となりますように、あなたがおられることが私にとって呪いとなることがないように、あなたが私に願っておられるようにその祝福を受け取れますように、イエスキリストを信じて、イエスキリストに従い続けていられますように、どうか私たちをお助けください。そして導いてください。永遠に私たちを導いてください。お願いします。この願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。